聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書9章1節から6節まで。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの覆うくぶき、肩を打つ杖、敷いたげる者の鞭を、あなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、地にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそして常しえに建てられ、支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。もう一箇所。新約聖書のマタイによる福音書の2章1節から12節。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。例のベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私たちの民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちをひそかに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、木薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
今日はクリスマスの礼拝です。ただ、クリスマスとは一体何でしょうか。改めて、通ってみたいと思います。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、クリスマスという言葉に注目いたしますと、それはキリストとミサ、カトリック教会などでよく使われることが多いミサという言葉ですね。キリストとミサという二つの言葉が合わさってクリスマスとなっています。つまりクリスマスというのはキリストを礼拝するとき、キリストとして来られた イエス様を礼拝するように私たちが導かれるとき、そういうことができます。で、先ほどお読みいただいたマタイによる福音書の2章におきましても、2節を見ますと、東の方から来た占星術の学者たち、いわゆる東方の博士たちは、ユダヤ人の王として生まれた方の星を見たので、その方を拝みに来た。つまりその方を礼拝するために来た。そう言われております。そして実際に物語を読み進んで、最後の11節、最後の方の11節に至りますと、彼らは幼子であるイエス様と出会いますと、ひれ伏して拝み、宝の箱を開けて、黄金入香持ち箱を贈り物として捧げた。そう言われています。彼らはイエス様を第一に礼拝したのです。クリスマスの喜びというのは、まさにこのようにイエス様を礼拝するところにある。で、これはただ真面目に礼拝しましょうよ。そういうことを言いたいわけではないのです。そうではなくて、私たちがクリスマスの時こそ、私たちはイエス様のもとに導かれて、この自分を喜んでイエス様に捧げていくような、そういう出会いが与えられていく。そこに天からの喜びがある。私たちが本当に変わらない喜びを見出すことができる。そういうことを表しております。今日はそういう思いで、今しばらく聖書の語るクリスマス物語に耳を傾けて参りたいと思っております。それで改めて、マタイによる福音書の2章に目を向けますが、今申しました東方の博士たちはユダヤ人の王の星を見て、その方を礼拝しに来ました。で、ユダヤ人の王と言いましても、それはただユダヤ人という一つの国とか一つの民族だけの王を指すものではありません。そうではなくて、ユダヤ人たちに約束されていた誠の王のこと、特に内容としては、この方こそ全ての民の救い主になると言われていたキリスト、メシアのことを指しております。そのキリストが、全世界の誠の王がお生まれになったことを、星の導きによって知らされた博士たちが、その方を礼拝するためにはるばる旅をしてきたんです。ところが、星に導かれてという割には不思議なことに、彼らは一直線にイエス様のところに導かれたわけではないようです。まずはじめに、彼らはこの当時ユダヤの地を治めていたヘロデ王のところに行っています。このヘロデ王という人は、政治家としてはとても有能な人だったようでありますが、そういう自分の才能とか計略を用いてユダヤの王の地位についた人でありました。ユダヤの地を実質上支配していたローマ皇帝にうまく取り入りながら、他方では自分の地位を脅かしそうな人がいれば、身内であろうが自分の子供であろうが冷酷に殺してしまうような、そんなことをした人物であります。そんな残虐な王ですから、誰もこの人が神によって約束され、神によって建てられた全世界の救い主と認めるような人はいなかった。そんなところへ東方の博士たちが現れまして、神の約束されたユダヤ人の王、誠の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、などと言い出したのですから、ヘロデ王にとってはたまったものではありません。びっくりして、すぐにその子を探し出して殺そう。 そういうことを考える。実際にそういう虐殺がこの時にヘロデ王によって起こっています。随分生々しい話でありますが、でもクリスマスの出来事はそういうものだと聖書は記しています。そして本当のクリスマスの喜びというのは、まさにこの救い主として来られた方と出会うためには、まず私たちはこのヘロデ王に見られるような人間の罪というものを知らされる必要があるということがここで示されているのです。なぜなら、神が与えてくださる誠の王、救い主である方は、そういう人間の罪、人間の中にある罪の力に打ち勝つ方、そしてその罪の力から私たちを救うために来られた方だからであります。人を罪から救う、そのことか、その方こそがキリストであり、約束された誠の救い主、そしてクリスマスにおいて私たちが本当にお迎えすべき方だ。それが聖書のメッセージです。私たち自身を振り返ってみるときに、確かにヘロデ王のように王様になろうと思ったり、自分のためには平気で人を殺したりするような思いは多分ないでしょう。しかし、私たちの思いを見てみるならば、少なくとも自分の関わるところ、自分の身の回りの世界では自分が王様でいたい、他の人を踏みつけてでも自分の思い通りにしたい、通したい、そういう思いがあるのではないでしょうか。そこに罪があります。そこに私たちを傷つけ、人を痛めつけていくような、お互いの関係を歪めていくような罪がある。で、そういう中でイエス様は、人の上に立って私たちを支配しようとする権力者ではありません。むしろ、そのように自分のことにしがみついて、そういう罪によって傷ついている私たちをその罪から救うために来られた救い主であります。だからこそ、イエス様は私たちと同じ弱く傷つきやすい赤ちゃんとなって、汚れにまみれた家畜小屋の貝羽桶の中にお生まれになったのです。それはまさに私たちの弱さや私たちの罪の汚れをご自分の身に全て担うためでありました。そしてその貝羽桶にお生まれになったイエス様の貧しい姿は、そのご生涯の最後、あの十字架の上で私たちの全てを完全に担ってご自分を捧げ尽くしてくださった、あの救いの御業に通じるものです。そのように貝羽桶と十字架を通して私たちを罪の支配から救い出してくださる方、それこそが誠の王として来られたイエス様であります。その方を私たちはクリスマスの時に示されている。で、東方の博士たちは神の約束を受けたユダヤ人ではありませんでした。むしろユダヤ人からすれば、神の恵みを知らない、神の恵みから遠い異邦人として見下されていた人たちであります。しかし神様はそういう博士たちをイエス様のもとに第一に導いてくださいました。ある意味では不思議なことです。でもそれはおそらく、そういう異邦人である彼らであるからこそ、自分の罪を知っている、そして 罪から救ってくださる方の恵みの豊かさ、大きさを知ることができたからでありましょう。改めて今日のところの2章の11節を見ますと、イエス様にお会いしたとき、博士たちは心から喜びに満たされるとともに、幼子のイエス様をひれ伏して拝み、宝の箱を開けて黄金入香持ち薬を贈り物として捧げた、そう言われておりました。宝の箱というのは、自分にとっておそらく人前には見せられない大事なものを入れておくところ、そういうものでありましょう。しかしある意味では多く、しかも多くの場合、それは自分が大事だと思い込んで勝手にしがみついているだけのものである可能性もあるのです。今までの古い生き方、虚しいと分かっていても自分では離れることができない罪、結局そんなものが詰まっているだけの場合もあるのです。博士たちはでも今イエス様の前でそういう自分を開いていく、そういう宝の箱を開けて、そういう自分を開いて、そこにあるすべてをイエス様に明け渡していくのです。もちろん本当の意味で大切なものもイエス様に明け渡していく、それも大事です。でもそれだけでなくて、自分のすべてを、古い自分のすべてをイエス様に明け渡していく、その時に、そしてそのイエス様を礼拝していく、そのようにイエス様にひれ伏して、イエス様にすべてを明け渡していくところから、私たちにとっての新しい命が、私たちにとっての新しい生活が始まっていくのです。罪の痛みから解放されて、またその虚しさから解き放たれて、神様と共に歩む生活が、神様に祝福されていく生活が始まります。クリスマスを共に喜びたい。そして、博士たちと共に、私たちも心からの礼拝をイエス様に捧げたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、クリスマスを迎え、改めてあなたの前に導かれ、礼拝を捧げることが許されましたことを感謝をいたします。あなたの導きを受けながら、私たちはまず自分の中にある罪に、その痛みに気づかされます。しかしそうであるからこそ、その罪から救ってくださる御子キリストをあなたは私たちの罪のただ中に送ってくださいました。そのクリスマスの出来事、あなたの恵みを褒めたたえます。どうか私たちも博士たちと同じようにイエス様を喜んでお迎えし、誠の救い主として礼拝させてください。そしてその喜びをもって新しく今日からの生活に送り出されていくことができるように導いてください。またこのクリスマスの喜びが多くの痛みの中にある、不安の中にある世界のすべてのところにありますように、主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。